スタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
三田市の高平地域で里山ね体験などもねいろいろされていますけれども、はい、今日もいいお天気になりまして、
はい、
いかがですか、うん、高平の方は。
そうですね、もう4月に入りましてね、最初はやっぱり淡いね、
はい、
なんていうかの萌え色っていうか、本当に淡いね、
はい、
こんなにも緑があるかとね、緑の種類が。
緑の種類が。
もうものすごいな、そのグラデーションっていうんですか。はい、綺麗な山でね、それがやっぱり少しずつね、はい、だんだんと色がね、濃くなっていくんですね。
なるほど。
本当にまだ3月なんかまだまだ ね、その枯れ木っていうかね、そういう色だったのが、本当にここ1ヶ月の間にね、もうすごい変化ですね。
いいですね。
はい、もう緑一面、今日なんかも来る時も、もうもうまあ雑草もね、はい、すごい生えてきてるんですよ。
元気ですよね。
そう、元気なんですよ。ね、だからもう、まあ田んぼの方は、皆さんもうそろそろね、水入れられるとき、まだ水入ってないんです、はい、だからずっと耕してらっしゃいますから、ちょっと黒っぽい茶色ですね。はい、ところがやっぱりもう、その雨とか周りはもう緑一色。で、本当に綺麗な桜が咲いてたのが、ソメイヨシノが終わって、はい、で、今、若葉がだーって出てきます。
出てきてますか。
で、その次に、あれなんですかね、ボタンの桜っていうかね、はい、八重のね、桜がその間にちょっとね、つくしの里のあたりはあったん、ま、それももうね、色が褪せまして、だいぶ葉っぱが出てきて、
あ、そうですか、
はい、で山桜も今年は、なんかね、一緒にちょっと山桜、はい、いつも遅いんですけど、今年はなんか一緒みたい で、
そうですか、
すごいもう咲いてましてね、でもバーッと散って花吹雪がね、
なんか季節がどんどん変わってますね、はい、移ってますけど も
カエルがね、
はい、
そうですね、この前2週間ぐらい前から、それもね、今年はやっぱり前にお話ししましたように、ウグイスがね、はい、その異常な鳴き声をね、はい、その最初からどこで練習したんかと思うぐらいね、はい、最初からうまい鳴き声でね、鳴いてたのが、はい、ちょっとね、ここ2週間ぐらい前からね、すごく落ち着きましてね。はい、
あ、そうなんですね。
はい。すごい落ち着いた鳴き、落ち着いたか、数が少なくなりました。
ああ、そうなんですか。
ことウグイスって大体ね、その人をすごく警戒して、もう人にあんまりこう見えないんですよ。その
姿はね。
藪の中とか、そういうとこなんですけど、今年のウグイスはね、うち割にね、目の前でね。
見ますか？
逃げないんですよ。
あ、そうなんですね。
で、私がちょっと口笛でね、下手ですけど、はい、そういうのこうするとね、すると向こうがちょっと止まるんですよ。でね、突然ね、パッと泣くんですよ。警戒してるわと思ってね。
アライバルが来たかって。
そうそう。で、すぐそば、ムクゲのね、ちょっと木があるんですけど、そこのところでね、割に寄ってくるんです。なんかだんだんこっち寄ってくるんですよ。で、縄張り争いしとるとか思ってね。
なるほど。佐藤さんがこんな気を真似するから。
そうなんですよ。
縄張りをこうね。
いたずらでね。だけど、本当にこう、寄ってきて、姿見せるんですよ。こっちでもあっちでもね。
あ、そうです
か。すごい数が多かったんです。で、それがだいぶ落ち着いてきて、あ、もう恋の相手が見つかったよなと思ってね、思ってるんですけど、
なるほどね、
でこの頃はもうカエルですね、
カエルが、
そのカエルの声もね、はい、なんか今年はね、はい、すっごい多いんです。
多いんですか？
もうめちゃくちゃ多いんですよ。
だから私、賑やかなんですね。
賑やかなんです。ものすごいですよね。
大合唱ですね。
大合唱です。そんなんでね、今年は何なんだろうとか思ってね。
カエルが鳴き始めるのは時間帯はあれですか、暗くなってからですかね。
そうですね。それとやっぱり雨のね、
雨の日とか、
前とか雨の日とかね、すごいね、
じゃあもう、
そうですね、やっぱり敏感ですね。だから一回どんな風にね、泣いてるのか見に行かなと思ってありますけども。
もう賑やかですね、はい。
そうですね。
一日中賑やかな。
賑やか。そうで、この、そうそう、昼間でも泣いてる時あるんですよ。
そうですか。
昨日なんかね、ちょっと、曇りとかね、雨。そうから、なんか、どうなってるんだろうと思いながら、
いいね、
なんかこの頃過ごしてるんですけど、
なんかもう自然が躍動してるという
か、そうですね、もう、ね、なんか自然の中に ねいてね、
どっぷりと、
そうなんですよ、やっぱり米作りがね、はい、随分こう、もう、 やるようになって、そのやっぱり天気とか気温とか、すごいあの特に主人ですけど、すごく気にしてね。
なるほど、あの大事なんですね。
そうなんです。だから、あのもう3月の終わりに、あの種もみをまきまして、はい、で、あの 芽をね出さしたのを、今縄代にね、
縄代に
ずっとあの並べて、はい、ちょっと水が少しあの下をねこう流れるとか溜まるっていうか、でその上にあの養生シートって言って白いシートをねあのかけて、でそれがあのその保温とそれから光は通すんですけど、でちょっとこの今年は上のあのまああの方農家の方からあの育苗器っていうのを譲り受けまして、はあ、そこに入れたんです、その時はまだあの種もみを入れた、あの巻いたのを、ね、ずっと入れたら3センチぐらいになってくるんですけど、はい、3センチから5センチぐらいになるんですけど、それはまだ光通してませんから、はい、ものすごいひ弱なこうグリーンの淡い、それをこう縄代に運んで、はい、みんなで運ぶんですね、もうみんなで運んだらもうねタタタタとあのなんていうかねものすごい勢いで運んで、でそれでこう養生シートかけて、数日したらもうねグリーンのすごい綺麗なね苗に変わっていくんですよね。もうあの気持ちいいですね。それをまああのそのはあの養生シートをかけて、そしてあの田植えまで、はい、あの苗を大きくするんですね。
どれぐらいまで大きくするんですか？
私たちはあの 5.5 葉って言いまして、みんなはもっと少ないんですよ、はあ、3かな4か、その、はあ、それうちは 5.5 葉言ってあの、はい、その有機でしますので、はい、割にあの高い、そうですね、20センチか
20センチぐらいまで、
それもっとね、もう少しね
育てて、
あの育てあのいわゆる葉っぱが5枚半ぐらいまで、
なるほど、
はい、5枚ぐらい
で 5.5 葉ですね、
はい、そうです、はい、それぐらいまで育てて、で今度5月の10日ぐらいに、はい、あの田植えはい、いよいよします。
手で植える
手で植えます。
そうですよね。
まあ、おつかなかったらね、まあ、機械もね、はい、もうだいぶ年代もこう、年齢層も大きく
なってますから。
だからみんな、
無理はできない、
ね。手で植えるのとか言ってね、この間、だいぶね、こう、いあのこう活動日には必ず打ち合わせね、はい、始まりの会みたいなね、それするんですけど、みんなもう、わーわー言ってね、はい、あの、話してね、で、田植え、やっぱり、手で植えるのとか言ってね。ほな、うん、植えたい人は植えていいよとか言ってね。ほな、横から、まっすぐ植えられへんやろとかさ、なんかそんなん言ったりね。みんなもう、すっすごいね、賑やかなんですね、
その楽しみにされてるんですね。
そうそうそう、
大変ですけど楽しみという。
そうそうそうなんですよね。それからあの今度はその野菜ですね、はい、もう野菜も3月に種まいたのが、うん、もうどんどん少しずつ大きくなって、
大きくなってますか、
はい、あのキュウリですね、キュウリがもう双葉が出て本葉が出始めましたね。
そうなんですね。
それからインゲンがもうだいぶ大きくなってきて、それからあとまだあのピーマンとかミニトマトは、はい、まだ本当にちっちゃいんですね、で里芋の芽出しも一緒にしてるんですけど、はい、まあ、あの本当にちょっとちっちゃいよ、もう1センチかぐらい ね、
はい、いいね、
あの出てるところもある、はい、でそれを今度、これからあの定食に入るわけですね、はい、でまあ、あのところがね、日曜日ごとに雨なんですね、この頃、
ね、
ちょっとね、あの困るんですけど、
なるほど、やっぱ天気にね、
はい、そうそう、やっぱりあの畑に ね、ちょっと雨がひどかって入れませんし、だからそれでみんなまた雨やとか言うから、なんか
タイミングがなかなか合わずに、
今度の日曜日もまたなんか予想
は、そうですね、
ね、予報っていうか予報は雨のような感じがしてるんですよね、
週間予報、はい、日曜日は曇りですね。
曇りですか、
今のところ。
まだいけますね、はい、
まだわからないですけど。
そうですか
明日はちょっと雨が降るみたいなので。
そうですか、でそんなんでいよいよこれから野菜の定食ですね、で種まきをした時に、はい、もう失敗もいっぱいありまして。
あ、そうなんですか。
あのなんかね、あの、うん、三つ葉は、あのその直に巻くよりもちょっとこう、はい、ポットでした方がいいのでね、そして、まあ、巻いた、はい、あの、まあ、巻いたというか私じゃなくてその、まあ、メンバーが、で、まあ、巻いたんですよ、はい、そしたら水につけましたかっていうのが来るわけですね、はい、ベテランの方というか、はい、得意な方が、はい、水につけるのとかいう感じで、はあはあ、水につけないと、まあ、うん、あの蜜葉ってすっごい発芽率がね、はい、あのそのないあの低い、
悪いですね、
低いんですって。ほんでそれで、まあ、どないになるやろ、ほんで、はあ、あの 土はあんまりかけないで、はい、光をその必要とする種らしいんです、かけてしもてなんかね、それがグループラインで飛び交うわけですね、あららら、もうあっちゃーっていう感じで、ね、まあすごいね、もう面白いというのか、
それ後からのけてももうダメなんですか。
そうです、だからちょっとね、竹串でかき混ぜてとかね、言ってきたりね、
大きくてやって
る、そうそうそうなんですよ。まあそういうね、なんか失敗談とかね、
いろいろじゃあ、経験しながら、
皆さん、経験、まあ、三葉初めてなんですね、でもなんか私たちがこちらに来た時に、はい、ちょっと巻いてたらしくって、ちょうど田んぼの横のちょっと湿ってるところに、はい、巨大な三葉がね、もう私の手のひらぐらいある葉っぱのね、はい、軸がほんまにもうこれぐらい、小指ぐらい、
太いですね、
それがぶわーっとね、出てきまして、ね、雑草を、買って刈ろうとした時に、三葉やんとか言ってね、ほんでだからすごいたくましいね、はい、野生の三つ葉になってまして、でまたみんなそれは欲しい人がね、もう帰りに持って帰るんですけどね、でぼつぼつやっぱり去年のね秋に植えたスナップエンドウが、
は
い、白い花いっぱい咲かして、でちょっとずつもう取れるようになってきたの で、
あ、ね、
まあ、収穫の喜びっていうんですか ね、 いいですね。だからまあいろんなニュータウンとか町のところに住んでらっしゃる方が、その私たちのこれから一緒にみんなでね、楽しくやる農業に関わってくださるなら、今からが楽しみが多い活動に加わってもらえるっていうか、これから定食して、そしてお世話しながら収穫がね、やっぱり収穫がね、
一番ですよね。
そうですね。
そうですね。
はい。だからまあ、初めての、ね、方とかね、子供さん持ってらっしゃる。子供なんかはもう、ピーマンなんかでも、エンドウでも、エンドウの、その先、新芽。
はい。はい、
そんなんも畑で、食べるんですよ、ピーマンなんかガリガリ食べます、
そのまま
そのままそこで取って、もちろんね、一番最初はいちごですわ、これからね、もうぼつぼつね、はい、でそれがいちごが終わって、今度もいろんな豆とか、豆の新芽もね、子供ら、食べれるよ言ったら子供は素直に ね、食べるんです、甘いとかね、それとかピーマンをね、やっぱりそのまま無農薬ですから、その場でバリバリ食べます。バリバリ食
べた。普段ね、多分そういう経験ないし、
そうですね、
お子さんちょっと苦手な方ね、ピーマン多かったり苦いからっていうの ね、ありますけど、全然そこは、
トマトなんかとか、ミニトマトは子供たちもね、私たちもね、そうやけど、ピーマン目の前でバリバリ食べられたらえーとか思って
すごいですね、
はい、すごいですよ。
普段はね、多分しないと思いますけど、
そうなんですね、
やっぱり自然の中に入るとそういう気持ちになるんですね。
そうですね、食べてみようとね、子供の方がね、すごい素直です ね、 ね、 そうしてね、
好奇心もあるし、
はい、好奇心もあります、ね、でやっぱり一緒に田畑のね、その野菜作りや米作りもね、はい、米 の、 種の選別なんかも、今年は子供が関わりまして、
そうなんですね、へ、
だから水に塩を入れてね、はい、その生卵が浮き上がってきて、そこに種を入れたら浮き上がってくるのはなんか軽いから取っちゃって、で涼んだのを使うっていうようなことをするんですけど、最初に、その時もその子供らが見たり、温度を測ったりね、そういうふうにね、なんて、そっから小学校の1年生2年生幼稚園の子がこう関わってくるっていうのがね、
小さいお子さんが、
はい、見るんですよ、温度計持ってね、見たりね、なんかそんなして、そういうのがすごいやっぱりその子たちにとってどういう、これからね、どんなものが残っていくのかなって、すごい楽しみで ね、
普段こう食べてるご飯がそうやってできてるんだっていうのを知るっていうのは大きいですよね。
こう描けるっていうか、そのね、小さいというか、そういうふうにしたのが、稲になるんやっていうのが、もう、目の当たりに見えるわけです ね、
そうですね。
それがすごいやっぱりね、生きった、なんていうか、教育じゃないけど、まあ、体験っていうか、それつながってね、やがてはその子がね、どういうふうな人生を送るか分かりませんけど、何かやっぱりね、心に残るものが残って、
残りますよ、ね、もうお茶碗に残ってご飯粒もね、絶対一つも残らず、これね、
そうですね、やっぱり自分が育てたとかね、
思うとね、
そういうのをやっぱり町のね、子育て時代のね、お父さん、お母さんが自分の子供にどういう体験をさせるかっていうね、 そういうことをね、一緒に考えて、そして一緒に体験していくというか、
そうですね、
それをね、まあ、本当に今度田植えにね、だから来る、小学校の子と幼稚園の子連れてくるお母さんにね、もう着替えは何枚もね、持って
きて何枚もね一枚じゃ足りない、
そうそう一枚じゃ絶対足りないと。でまあ前にも川が流れてましてね、はい、もう子供らはでも田んぼもやりますけど、もちろん川も好きですから、はい、多分ね何枚も着替えがいるんじゃないかというのをね、あの、ね、ラインしといたんですけど、
靴もね熟熟になるから、はい、まあ、サンダルとかね、
もうね裸足ですね、
裸足ですね、そうか、
多分田んぼに入るのは裸足だと思いますけどね。
あ、じゃあ初めて今回体験するお子さんもいらっしゃるでしょうね、
はい、はい、ニュータウンの、ね、方で小学校 2年生かね、あの いらっしゃって、
来てくれるんですね、
幼稚園の子と、はい、男の子とね、その、あの来てくれるんですけど、そういうようなね、やっぱり、あの小さい子がね、でまた、校区が違っても、はい、そのうちの里の山がで、一緒に田植えをしたりすることで、すごく校区が違っても、あのな子供ってね、すぐ仲良しになって、で一緒に遊ぶ、ね、やっぱお姉ちゃんがその来てくれると、そのお姉ちゃんにつきまとうわけですね、そういうのもね、校区を超えて仲良しになる。
そうですね、学校地域以外の友達ができるともいいですよね。
そうなんですね、それがすごくお母さん方もだから校区超えて、いろんなお友達がね、
そうですね、交流もね、
そうなんですし、
これは今からでも参加はできるんですか。
はい、もうあの、最初のね、1回2回は体験、無料体験設けてますし、はい、でそのもし興味があったら、その会員さんになってもらって、はい、それであのメンバーで一緒にこれから、
はい、米作り
と野菜作り、はい、でまたね、あの増えましてね、もちろんあの3月にお話しした後ね、はい、あの一度3月26日でしたか、味噌作り、あの三田市のワンデイノートリップっていうね、企画で、あの町から、あの5組ほど、10人ほどの、ね、方が来られ、高平交流センターに来られまして、はい、でうちのメンバーの若いお母さんで、ちょうどあの12月31日に第3番目の男の子ね、あの産んだお母さんがもうカムバックしまして、あの講師になりまして、はい、赤ちゃんを前にね、
抱きながら、
そうそう、抱きながらとか、なんかおんぶひもで、この頃前にするんですね、で前にして、それで味噌作りの講師をね、あの再指定してもらったんですけど、それがまたね、すごいあの自分たち あのいろんな持って、いろんな容器持ってきてらっしゃいましたので、こう、あの親子とか夫婦とか、はい、お友達同士で、でもう楽しくね、なんかすごい楽しかったみたいでね、そんなんやって、それからもう4月に入りましたら、はい、あの今度はあの一度ねやってみたかったんですよ、はい、あのいわゆるあの里山で春の一日、はい、あのみんなで集まって、はい、でまあ私はあのおことをねずっとあの、はい、高等公民館でね、もう
されてるのね、
十何年前からね、あの合奏練習、はい、その仲間がね、あのどっあの去年の暮れぐらいから、はい、もうどこも行けないから、もう一度佐渡さんのところ行きたいって、里山行きたいって言ったんで、その時ふっと描けたんですね、そのやっぱおこととか、その三軒とか、そういうのをこう、まあ、うち座敷で引いてもらって、ほんで、あの庭で皆さんにこう、で、まあ、できたらあのお茶席も設けて、ほんでお抹茶とね、おいしいサンダのお菓子をね、和菓子をね、食べてもらって。で皆さんでそういうのを聞いたり、はい、あるいはそのあのなんか誰お弁当があって、でまあ、あのパッと開いたら、すごいお花見のなんですかね、そのお春のお弁当
いいですね、で
キャーってねみんながね言ってね、すごい楽しくね、そういう一日がね
できたらいいな
ってこう描けちゃったんですよね、
はい、イメージがもう
そうイメージがね
できちゃったので、
はい、そしたらその描くってすごくね、描いたらそうなるって昔から言われてるんですけど、
はい、
そうなったんです。
なったんですか、すごい。あ、実現したんですね。
そうなんです。春の1日、4月の9日 で、とってもいいお天気で、
よかったですね。
で、あのそのまたね、それにあの、いろんなその私のイメージ以外に、あのメンバーで、あのお花屋さんしてる人がいてて、その人がね、もういろんなありとその里の山の玄関とか、入り口とか、座敷とか、 ね、もう桜の大きなね、木とか、はい、そういうね、花木とか、それからお花とかを、ね、思いっきりね、バーッとね、行けてくれたんです。
春の演出を。いいですね、から
でそれで、まあ、ちょっと風もあって桜吹雪がねパーッと散ってね、その中でね、はい、先生はじめね17人メンバーでお琴と三弦を弾かせていただいて、はい、
演奏があって、
でそこにその先生のご主人が、はい、三弦って三味線の職人さんですけど、はい、彼自身も胡弓を弾いてくれはってね、でその胡弓の音色と、はい、コットと三軒 で皆さんはお茶、いいね、お抹茶と、はい、お菓子をいただきながら聞いていただく、それがね、でまあ本当に実現するんやなと思ってね、なんかすごい一日みんなでね、こう作ってね、でまた弁当を作るのも、はい、弁当を作ってあげるいう人がそのメンバーの中でね、そうじゃ弁当準備隊っていうのが、はい、6人ぐらいかな、はい、で高平小売センター借りまして、はい、そこで作ってくれたのを12時前にも運び込んでくれて、はい、で終わったら、それをみんなで開いて、キャーとかね、
出ました、
もう出ました、本当
春のお弁当、
はい、
いいですね、
それがすっごい綺麗なね、お花見チラシでね、で本当心こもったね、そのお弁当もいただきながら、でまあお弁当のね、作ってくださった方にお言葉を聞いていただけなかったので、その後で、その方たちがお弁当を食べてる時に、私たちがちょっとね、少し演奏をね、させてもらって、なんかね、描いたら本当そうなっていく、
実現しましたね、
すごいですね、
もう一人ではできませんもんね、
そうです、そうです、もうみんなのね、心が酔ってね、
そうです
ね、描けた一日でね、もうそういうふうにこう作った一日。がね、なんかすごい皆さんすごい味わっていただけて、近所の方とかね、来ていただいたり、なんかすごい楽しい一日をね、まあみんなで過ごしたっていう、そういうのができたのが嬉しかったね。
高平の春を満喫ということですね。はい、ここでちょっと一曲お送りして、後半もちょっとこれからの予定もお聞きしたいなと思います。
そうですね、よろしくお願いします。
さて今日はスタジオに NPO 法人里の山から佐藤悦子さんを迎えしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
いろいろね、春を満喫したという、ね、お話を前半お聞きしましたけど、はい、まあ、これからの動きといいますか、新たな動きもね、あったということですけれども ね、はい、
そ、
ね、
その続きがありましてね、あくる日の4月10日は、はい、漢学 の、うん、新入生、
はい、
1年生で、その里山に興味のある子、はい、前にお話ししましたラララタカヒラっていうね、
は
い、漢学を卒業した人でこう、はい、あるいはまた漢学にまず在学中で、こう一緒にやってるね、そのラララタカヒラいうグループの人が、はい、学生さんがいるんですけど、その子たちが企画して、はい、まあ、新しい漢学の新入生を、まあ、里山に興味のある人に、その直に里山に触れてもらう機会を設けようっていうので、16人、
おーすごい、たくさん、
はい、集まって、それで、まあ、3人の、まあ、リーダーが来まして、でうちで、まあ、ちょっとこのうちの活動なんかを、はい、紹介して、でちょうどその日はふるさと酪農部の活動の日でしたから、はい、彼らが活動しているところを直に見てもらったりとか、はい、それからちょっと山の中を散歩してもらったり、はい、椎茸がね、はい、なってるのは、まあ、本当に少しだったんですけど、ちょうどやっぱりあんまり日がこう、はい、いい天気が続くとあんまりならないんですね、
そうなんですね、
椎茸はやっぱり水が必要なんですね、あんまりなってなかったけど、ちょっとそういうところ案内したりして、でその後自分たちで企画したその薪割りですね、
薪割り、
はい、で自分たちでロケットコンロでご飯を炊いて、釜で、はい、それであと卵かけご飯と、私ちょっと味噌汁を作ったのを、ちょうど野外ですね、ちょうど森のそばで、机並べて、
いいですね、
みんなねすっごい楽しく
楽しいです、ね、
やってました、
いいですね、
はい、
シンプルですけど絶対ね、
そうなんですね、
いやいいな、
でそしてその次の週は藍染めを、
藍染め、
まだね、藍はまだ 種ちょっと定食したんですが、まだ藍はできてないんです、はい、それは8月になったら生の葉っぱで藍染めはするんですけど、はい、まあ、そのインド藍って言って、はい、豆からどうも作った藍らしいんですが、それをちょっと学園長に住んでらっしゃる方が指導してくださって、生まれて初めての藍染めワークショップを、ね、
そうなんですね、
開かせていただいて、まあ本当にあんな風にね、綺麗な色がね、こう出るんだっていうのがね、やってみてね、村雲っていうね、まあ、デザインをね、やらせてもらったんで、そのいろんなデザインがあるんですけど、絞りとか、私は村雲っていうのをね、選んだんですけど、まあその斜めでそれ半袖なので、ね、今度着てきますよね。
そうなんですね。
すごい綺麗なブルーをね、それをね、ワークショップしてもらったんですが、それぞれやっぱみんなそれぞれ世界に一枚の自分の T シャツであったり ね、なんかそういう風なそれをやってる時のみんなはね、もう本当にね、なんか楽しそうで、
生き生き
と、まあ、はい、それをまあやらせてもらったりとか。そういうのをずっとで、ピザ窯をね、今作っております、はい、でピザ窯も徐々にできて、はい、上の今ドームが今日も来てらっしゃいますけど、はい、ドームをね、
作ってるんですね今。
まあ、そういうその中でやっぱり無農薬、私たちは有機栽培なんですけど、何人かのお母さんたちが、無農薬、無施肥、つまり肥料なし、
はい、
それでやってみたいっていう人が何人か出てきまして、
自然そのままの状態、
そうなんです、でそんなんやったことないので、でまあ一回やどうしてもやりたいって、でまあ一つの畑を、その実験畑にしてました、でその思ってる人で、もう里の山の活動はやりたい人が、やりたい時間で、でやれるだけのことをもうする、はい、で自主的活動ですから、もう自分たちで企画して、何でもやりたいという人はそれをやってみる、で一つの畑を今年から無農薬、無施肥って言うんですけど、まあ、自然農とも呼ばれてますけど、でそしたらそれをずっとやってるのが、そのミツバチをずっと何年も、里の山が その裏今裏山です、今はね、ちょうど畑の方にちょっと全面的に一つの畑をミツバチさんが住むところを畑にしてもらうんですけど、その彼女がもう加古川でね、ずっと養蜂の畑がそういう自然農をやってる畑、
そうなんですね、
でそしたら教えてくれる言ったら、私でよければ言って一緒にしましょうということで、彼女の畑は、どうですかね、ウネの間とか、まあ、イチゴが植わってたんですけど、でそういうのできたものもちょっと販売するんですが、そのクリムソンクローバーとか行ったりとか、そういうね、いわゆる三ツ橋さんが喜ぶような畑にしてるんです、だからもう花盛りです、今も、もう見事な花です、お花畑か野菜畑か
ぐらいのお花畑、
そうなんですよ、果樹もあったりね、でそういう畑がすごく綺麗で、でそんなんやりたい言ったら、私でよかったらいうことでね、はい、まあ、一緒にしてくれる、で、まあ、このやるんですが、はい、それをやるお母さんたちで、草刈ったり、はい、それから草を集めて、草大事ですから、で草を集めて、だからこれから里の山川では本当にそういう農法の違うのもやっていきたいし、無農薬無施肥、はい、だからそんなんやりたいなと思ってる人も来てもらってもいいし、まあ、藍をね育てて藍染めするね、したいなという人も来てもらっていいし、ね、そういうふうに醤油を作ってみたい、あるいはね、本当に米作りを最初から、はい、やってみたい、自分で作った米を食べてみたい、そういう方、あるいはもち米も自分で作って餅をついてみた
い、
そういう、ね、方がなんか本当にこんなことやりたい人が次々と集まってきてくださる、だから随時その毎週日曜日ね、酪農部の方やってますし、それ以外に里山整備で、この間ね、おっちゃんたちはね、ベンチを作ってましたね、はい、山の中でね、歩いててちょっと座れる、でこういろんな景色を見る、ベンチ作りもやってありましたし、で、まあ、椎茸に行くところの階段ね、その大きな木を倒すわけですね、でドーンと倒して皮むいて、でそれを階段のとかね、あるいは道の横の木に使ったりとか、すごい歩きやすくなってましたし、
里山整備もどんどん、
里山整備 整備、はい、
進んでますね。
まあ、それも言ったの山歩きをなさるね、まあ、うちに来てらっしゃるメンバーの中で、なんで里山整備なさるようになったんですかって聞きましたら、うんうんうん、まあ、自分が40代の時に、うん、その方は50、60、うん、まだ行ってない、はい、でその方が40代の初めぐらいに、その山を、山歩きが好きな方で歩いてたら、すごくやっぱりあの整備されてた、歩きやすかった、でふっとその時に、この道あるすごい歩きやすいけど、誰か世話っていうか誰か整備してくれたはんのかなってふっと思ったんですって、それでああそうやったんやわ、言って誰かがこういう綺麗にしてくれて歩きやすくしてくれるから、階段でもね、だから僕がこうして歩けるんやと思った時に、あ、自分もその整備をね、間伐とか、あるいは階段作ったりとか、そういう山道を整備する側にも、やってみようかなって思ったんがきっかけなんだって言っておっしゃってまして、それからその方はもう、なんか、毎週のごとくね、どっか の, あ の, その里山整備にね、
行ったなんですね、
参加してらっしゃるんですよ、そうなんですね、もう毎週、土日、もうずっとそれじゃないかなと思うんですけど、で、まあ、誰かが、ね、はい、で今、リーダーでね、こうやってらっしゃる。まあ、そういう人が、そういうきっかけでやられた方がいらっしゃって、まあ、そういうその里山の中で、森林の中で、そういうみんなで楽しくベンチ作りとか、あるいは階段作り、あるいは間伐、除伐、で、デポって言いまして、そういう、倒した木から枝を払った、その枝をこう、積む、巻いたら、何ですかね、こう、木で囲ってね、その、まあ、ゴミ捨てじゃないけど、そのね、まあ、
貯め
ておく、はい、そういうそこらへん、デポ作りとか、そういうのは、それもすごくね、皆さんね、上手にしなさ
る、
そういうのをその山の中でしていただきたい方は、してみたいなと思われる方は、毎週月曜日 の, 9時半頃から、はい、それももう昼まででいいっておっしゃる方、はい、あるいは昼からでも結構ですし、3時半ぐらいまでね、それで、あとは第3日曜日に、はい、そのさっき山を歩いてて、里山整備に関わろうって思った人が、来てくださりますので、明石から、はい、第3日曜日に、はい、でそれを設けておりますので、体験の機会を、
興味ある方は、
そっちの里山整備、あるいは畑をしたいなと思う方は、毎週日曜日、で日曜日じゃなくて、普段来れる日でも、
はい、
いつでも、はい、何でもいい、畑とかね、田んぼのね、仕事っていうのは、仕事というのか活動っていうのは、もういつでも何でもやること
あるんです、ね、
そうあるんです、はい、でまあ、そこで、一緒にね、やったりとか、あるいはこの頃だったら、まあ、山菜がね、いっぱいね、
時期ですもんね、
昨日も私、天ぷらしたんですけど、いただいた、コシ油とか、こごみとかはね、ちょっともらうとこがあって、もらって。はい、でその後上 の, 奥さんからタケノコとか、はい、わらびとかもらったり、あるいはそこへ行ってスッと降りていったら、もうヨモギがね、今若いの、でそれをちょんちょんと積んで、そのさっき話した三つ葉、三つ葉も大量に積んできて、であとは、そうですね、それからあとはお茶、お茶の木のね、はあ、お茶の木がところどころね、やっぱり昔、田舎ではやっぱり自分の家のお茶の木をたくさんね、まあ、植えてらして、その名残がちょっと周りに残ってまして、ね、で新芽、その新芽をちょんちょんつんで、それ天ぷらにね、
はい、
天ぷらにすると、やっぱりちょっと香りとかがあれなんですけど、そのお茶の木の新芽、それからあとは、その菊芋いただいてるのは菊芋の天ぷら。そんなんをね、昨日、なんかそこら辺にあるもんばかりになった。
旬の味を春を満喫ですね。
そう、はい、それでまあ春の初めは吹きの塔とか ね、そういうのをここその時今吹きがね、山吹き、山の吹きがいっぱい芽を出してるんです、
は
い、だからこの5月、6月に入ったら硬くなるんですって、はい、田舎の人は、ね、虫が入るとか言うらしいんですけど、で5月いっぱいは、その山の吹きがいっぱい出てきてますので、それを柔らかい、もう筋取ることないです、湯がいてもらって、あるいは湯がかなくてもいいっていう人もいます、それもそのまま炊いてもらったり、保存食にしてもらうのもいいですし、だからどんどん積んでいってもらったらね、 そういうふうにこうなんか山の恵みっていうか、そんなも楽しみたい方とか ね、 ね、
自然と一緒にこう、ね、あの過ごしたい方はぜひ
来ていただいたら、
はい、で最新情報はホームページ、
はい、あのそうですね、
Facebook、
はいはい、
インスタグラムなどで
もう直接ね、はい、あの来ていただいて、なんかこちらにあのパンフレット置いて、
う
ん、はい、
そうですね、はい、ありますね、
ね、あのこのね、
はい、
スタジオ前に、ね、置いてくださってるので、はい、それ見られて、もうあの直接連絡くだされば、あの
体験できると
一緒に、はい、体験させていただきます。
楽しみなこといっぱい待ってますから ね、 ね、はい、ぜひ興味ある方は、ね、参加していただきたいなと思いますね。でまたあの月1回このようにですね、スタジオでいろんなお話を聞いております。また来月、今度は5月になりますけれどもね、はいはいはい、またいろいろ進んでると思いますので ね、
そ、 でね、
その話もお聞きしたいなと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、
今日どうもありがとうございました、はい、スタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんでした。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。